おはようございます。高原剛一郎です。あるところに聖書を毎日読むことを日課にしている若者がいたんですが、少し読み方に問題がありました。彼は聖書を適当にパッと開けて、最初に目についたところを読んで、これが今日の神様の御心だと判断するって言うんです。ある朝いつものようにパッと開けると、マタイの福音書27章5節が入ってきた。こう書いてあります。そしてユダは外に出て行って首を吊って死んだ。それでやり直してもう一度パッと開け直すと、あなたも行って同じようにしなさいって書いてある。それでもう一度やり直してみると、今度は今すぐそれをしなさい。もし彼がこのような読み方で、ああ神様は今日私を自殺に導いてるんだと考えるなら、それは愚かなことです。なぜなら聖書は自殺を禁じているのです。十戒の中に、殺してはならないと書いてあります。あなたの隣人を殺してはならないとは書いていません。殺してはならない。自殺は自分という人を殺す人殺しなのです。最近いろんな新興宗教が出てまいりますが、そのうちの多くのものは聖書を引用します。しかし、聖書を引きながら、聖書を利用しながら、聖書が言ってることと正反対の結論に導くのです。でも聖書は、聖書全体が一貫して主張しているメッセージの中で読まなければ意味がわからなくなるんですね。では聖書が一貫して語っているメッセージとは何でしょう？それが福音なのです。宗教とは一体何でしょう？それは、人が救われるためにする道徳的努力や修行のことです。では福音とは一体何でしょう？人が罪から救われるために、神がしてくださったことの良き訪れなんです。時々人が罪と死後の裁きから救われるために、清い生活をしなければならないと考える方がいらっしゃいますね。クリスチャンになるためには清い生活を送らなければならない。しかしそれは間違いです。罪人は救われるまでは清い生活を送ることができないのです。この人にはできないことを代わりにキリストがしてくださった。これが福音ですね。実は我が家にはみんなで大切にしているものが一つありました。それはある陶芸家の方が作ってくださった夫婦湯飲み茶碗です。クリスチャンの友人が私たち夫婦に送ってくださったんでした。実に味のある形と色と肌触りをしてまして、見るだけでも趣があるんですが、それを手に取り、口をつけて飲んでみると、ピタッとくるんですね。私愛用の極上の器です。しかもクリスチャンの陶芸家の方が作ってくださったんですね。聖書によると、夫婦というのは、もともと一つだったもの。って言うんですね。一心同体。それを再現すべく、一つの粘土、同じ粘土を二つにして作ったお茶碗なんです。私がそれをどれだけ大事にしてるかというのは、家中の者みんなが知っておりました。ところが先日、小学一年の娘がこれを割ってしまったのです。まあ、畳に置いておいた私も悪かったんですけど、まあ、子供たちはみんな、と言ったっきり、もう言葉も出ない。私もすっごくショックでした。やっちゃったかーっていう感じですね。娘は小さい声で、ごめんなさい、と言いました。私は、いいよ、わかった、と言いました。心の中で、惜しいことしたなーという気持ちは尾を引いていたんですが、でも本当に許した。ところが、この事件があって、娘は私以上に元気がないのです。元気がないというより、私のところに近づいてこないんですね。何かぎこちない。いつもみたいにじゃれつかない。お父さんは気にしてないよ。しっかりしなさい。許してるよ。そう言うんですが、本当？本当。絶対？絶対。怒ってない？怒ってない。許してる？許してる。ところが、それでもまだぎこちないのです。しばらくすると、私のところに来て、なんと、お年玉持ってきまして、 1万円差し出すんですね。お父さん、これ私のお金。そしてこれで同じものを買ってください。って言うんですね。私はそれを喜んだと思いますか？いいえ、許してると言ってるのに、あくまでまだダメだと言い張ることに悲しさを感じました。そしてどうして分かってくれないんだろうという気持ちになったのです。ここに至って私の思いと関心は、何としてもすでに許しているということを納得させるということになりました。そして神様もまた同じなんです。福音とは一体何でしょう？罪人よ、あなたにどんな過去があっても、あなたにどんな過ちがあっても、どんな咎があっても、あなたの罪はキリストの十字架の上で始末されてあるんだ。さあ、この救いを受け取りに来い、ということなのです。ところで私たちは湯飲み茶碗を割ったことないかもわかりません。でも、神が作られた別の土の器である人間を数知れず傷つけてきたのでないでしょうか。多くの人を呪い、打ち叩き、妬み、偽り、おとしめてきたのではないでしょうか。故意であるか、悪気がなかったか、そんなことは別として、神がご自分の宝と考えてお作りになった土の器である人間を傷つけて生きているのではないでしょうか。肉体的に傷つけなかったとしても、人格を傷つけ、魂を傷つけ、心を傷つけ、ひょっとしたら、生涯残る、悪しき思い出を残しているのかもわかりません。そして、自分自身という人をもまた傷つけ、貶め、気がしているかもわかりません。自分の尊厳を貶めているかもわからないのです。これらの罪は、神の前に許されなければならない罪なのです。しかし、罪の許しのためには、神にも、また自分の両親にも、納得のいく根拠が必要なんですね。実は娘が1万円持ってきて償おうとした理由の一つは、いくら私が許すと言っても、割れた湯飲みが元に戻らないという現実があったからだと思います。ですから、新品になったものを見てみたいと思ったのだと思うんです。実は、いくら許すと言うても、償いのない許しはどうも納得がいかないんですね。神が人を許されるとき、それは罪を見逃したり容認したりしたのではありません。人間が犯してきた罪に見合うだけの償いがあったので、神は許すと宣言してくださるのです。私たちは自分の罪を自分で償う力がありません。そこで神は、キリストに私たちの罪を償わせてくださったのです。キリストはあの十字架の上でご自分の命をもって償いを完成させてくださったというんです。ですから神様が許すと言ったとき、私の罪を見て許すと言ったんじゃないんですね。また私の罪に対する反省の深さとか、どれだけ申し訳ないと思ってるかとかいう、そういう私の気持ちを見て許しを決められたんでないんです。神はキリストの十字架の上での償いを見て、この犠牲の中に償いがある。ここに完全な償いがある。従って許す。と宣言してくださったのです。聖書にこういう言葉があります。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪が許されている。このしっかりしなさいという言葉は、言語では勇敢であれという言葉ですね。来よ、勇気を出しなさい。生きていく勇気を出しなさい。神のもとに戻っていくのに勇敢でありなさい。神に対して許しを要求する上で勇敢でありなさい。許しをいただく上で勇敢でありなさい。キリストの命がすでに支払われているのだから、って言うんですね。どうぞ今大胆に勇気を持ってこのキリストのもとに行こうではありませんか。